はい。それでは今日のですね、メッセージに入りますが、ずっとですね、霊を訓練するということで、19回目になってますね。で、前回までで霊の各部の取り扱いについてお話ししてきました。で、これから今日からですね、少し霊と魂の分離ということでですね、お話をしていきたい。で、これはもう何度かお話はしてるんですが、頭で理解することと自分においてそれが実体化というか実際になるということは必ずしも一致しない。霊と魂が切り分けられるときですね、これ大きなクリスチャンにとってのステップになります。救われるということは一つですね。それから、まあ、聖霊のバプテスマを受けるということも一つの大きなエポックメイキングな経験になります。しかしもっともっと深いですね、大事なことはこの霊と魂が分離するということです。この霊と魂が分離するということが分かるということはですね、クリスチャンの成長にとってものすごく大きなステップなんです。霊と魂が分離するなんてメッセージどこで聞けます？言わないんです、誰も。聖霊の注ぎとか何とかっていうことは一生懸命言うんです。しかしもっと重要なこと、霊と魂が分離するということです。これがクリスチャンの特にこのね、命の面、命の経験においては最も重要だと言えます。で、まあ、いつもですね、ご覧いただいているスライドですが、まあ、今日は新しいですね、方もいらっしゃいますので、少しお話しますけども、人間が、創造された時はですね、創世記2の7にありますように、体を土の塵から作り、命の息を鼻に吹き込む。この息っていうのは霊なんです。で、その霊を吹き込んだところ、人は生きる魂となった。魂っていうのは思い、意志、感情ですね。で、大事なことは、この作られた時はですね、霊が中心であり、霊が極めて生き生きと生きており、魂というのはむしろ、この霊に従う存在だったんです。ところが、アダムとエヴァが、罪を犯したことにより、まずあなた方は死ぬと主は言われましたが、霊が直ちに死んでしまい、神と、障壁というか、神からですね、切り離された、そして内側に暗闇を抱えるようになってしまった。だからこの魂ですね、思いと感情と意志、これで一生懸命生きなければならなくなってしまった。で、この体と魂だけで、この霊を使わずですね、体と魂だけで生きる生き方を肉って呼んでるんですね。これはもうおなじみですよね。霊から切り離されて体と魂だけで生きる生き方を肉と呼んでいるわけです。で、私たちは親ね、肉親の親から生まれた時には霊が死んだままこの体をもらい、これは DNA でもって全部設計されているね。そしてこの思い、教育によって知性を高め、あるいは芸術によってね、感性を高め、そして一生懸命道徳によって意志の力を強くするという生き方で、魂をものすごく用いて、時には酷使して生きてきたんです。これが人のいわゆる肉と言われる状態です。ですから肉といった時に必ずしもね、いわゆる道徳的に見て悪いことだけではないんです。人間はいいことを肉で一生懸命 やるんです。これがクリスチャンの罠になってくる、ね、主のために使える。ところがこの霊を使わずにですね、一生懸命この、ね、魂を使って、そして主に奉仕する、これは宗教です。宗教というのはこの霊において生ける神から切り離されたまま、自分のこの魂を使い、また体を使って何かを行う、これが宗教です。宗教は人間がある意味で大好きなんですね。宗教、日本人は宗教嫌いだとか言ってるけど大好きでしょ。日本のいわゆる宗教法人に、登録されている会員の数を合計すると日本の人口をはるかに超える。どういうことですかね。そして年末年始はちゃんと初詣行く、結婚はキリスト教会、葬式は仏教、七五三はお宮参り、宗教大好きなんです。宗教が大好きなの日本人というこの国民は。クリスチャンもですから宗教やってるんですよ。でこのね、救いの後ですね、私たちは、再生、つまりこの霊がもう一回生き返ることにより、ね、内側の空洞が埋められて、そして私たちは神に対して生きるものになった。ですが、この魂をあまりにも酷使し、強くしてきた結果、霊がものすごく弱い。だって入院してれば筋肉が弱くなっちゃうね。ですから、リハビリがいるんですけれども、私たちのこの霊もですね、ただ生まれただけではまだまだ赤ちゃんのように弱いんです。そこでこの霊が強くならなければならない。そのための取り扱いのポイントをずっと今まで10回近くお話しました。良心、直角、交わり。ね。これをずっとお話ししてきたわけです。さあそこでクリスチャンがですね、成長していくときにどういう経験をするかと言いますと、今日のお話に入っていきます。多くのクリスチャンがですね、よく最近あるのは神の声を聞くとかね、主はこう仰せられるとかって言うんですけど、あれインターネットの中で見てもものすごく幼稚なんですよ。主はこう言われます、私たちの教会は今後こうこうこうこうこう、主は言われます。幼稚です、重いです。人が勝手に思ってることを主がこう言われます、そうするとね、その下にいる人たちはははは文句言えない。主はこう言われます。終わり。それで圧迫されている人がいっぱいいるんです。皆さん、主は今どこにいます？皆さんのうちにいるんです。そのお方に聞くべきです。外側じゃない。なぜそういうことが起きてくるんですか？なぜ、ね、そういった主はこう言われますなんてそんな言葉で振り回されてですね、右往左往をするんですか？なぜ？霊が弱いからです。今日本キリスト教に必要なのは何ですか？アメリカ発の油注がれた器、予言、印だ不思議だ、油注ぎなものはいらない。我々の霊が強くなればいいんですよ。皆さん、内なる霊、この中の内なるキリストが強くなれば、それがリバイバルです。外側探し求めて次から次へと油注がれた器引っ張ってきてどうするの？何人連れてくれば気が済むわけ？ナンセンスです。ナンセンスです。はっきり言ってナンセンスです。我々の内なるこの霊が強くなるとき、内なるキリストが内側に具体的に形をとって生きる。これがリバイバルです。このために私たちは、この魂から解放される必要がある。よろしいでしょうか。クリスチャンが多く聞いている神の声だとか、クリスチャンが感じている感情だとか、いろいろなものが全部この霊と関係なく自分勝手にこの中でぐるぐるぐるぐる回っているだけなんです。クリスチャンは霊が生きるようになっているのに、この中で一人芝居をしているんです。主をそっちのけにして。この中でぐるぐるぐるぐる回ってしまっている。 これが今のね、状況なんです。ヨハネは、バプテスマのヨハネは、何て言いましたっけ、あなたは、来たるべきお方ですかと聞かれたときに、ヨハネ福音書で、ヨハネは何と言いましたっけ、私は彼の靴の紐を解く値打ちもない。そしてですね、彼は、私は弱くなり、あの方は大きくなる。バプテスマのヨハネはイエスに対してね、私の後から来る方があると。で、この方が強くなる。私は弱くなる。これがバプテスマのヨハネの証だったわけです。私たちも同じ。私はどんどん弱くなるべきなんです。皆さん今ね、クリスチャン間違ってますよ。いろんな問題があるとですね、私は弱いからもっと強くなるために賜物を求め個人予言をもらい、間違ってる。皆さんが強くなることが鍵ではないんです。弱くなるべきです。どこでしたっけ、バプテスマのヨハネの、ヨハネ福音書2章、どこでしたっけね、彼は強くなる、私は弱くなる。一章、はい、三章三十節。ああ、そうですね、ありがとうございます。あの方は盛んになり、私は衰える。ハレルヤ。クリスチャンの成長というのは、皆さんいいですか、私が衰える、強くならない、衰えなさい。究極に私たちが弱くなることです。我々は間違ったものを求めている。一生懸命自分を強くしてね、自分を神の前にパワーに満ちる、それが間違った。弱くなればいい。徹底してこの私、この魂の部分が弱くなっていくことです。よくあるのは、落ち込んだ時に、ああこんなことじゃいけない、頑張らなきゃ。違う、頑張るな、頑張るな、頑張るから苦しくなる。頑張らない、頑張るってのは大体悪いでしょ、我を張るです。頑張る、頑張る、俺は頑張るって我を張る、我を張るって言ってるんだよ。気張らない、頑張らない、脆くなってください、弱くなってください、すぐに砕けてください、すぐにボロッと崩れてください。これが鍵です。魂は徹底的に弱くなるんです。で、これはね、間違わないでくださいよ。よくある、自我を十字架につけてと、あ、おかしいんだよ、自我を十字架につけなさい。で、私の本読んでね、苦しくなったとして、ドクター・ルークは真理はあなたを自由にするとか言っていても、真理は私を束縛したって電話くれるんだよ。ドクター・ルークの言ってることは嘘だ。違う。そういう人と話してみると、どういうふうに理解してるか、あなたはじゃあね、十字架って何だと思ってるんですかって言うとね、自我を十字架につけるんでしょってこういうわけ。間違ってます。自我十字架につけるのはどこに書いてあります、聖書に。ない。いいですか皆さん、自我を十字架につけなさいなんて何もパウロは言ってないです。あれは宗教です。日本キリスト教が大好きな宗教です。自我を十字架につけろなんてどこに書いてあります。ない。自我を死に渡す、自我を終わらせる、肉を終わらせる、これぐるぐるぐるぐる、肉だよそれが。その努力がもう肉なんです。我々の、いいですか、古い人はもう終わっている。自我を十字架につけろなんてないの。パウロ、パウロじゃない、イエス様がですね、9章、ルカのですね、9章を見てください。 ルカの9章の22節23節、23節こう書いてありますね。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。24節、自分の、これ命とありますが、これはね、魂です。いいですか。自分の魂を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の魂を救う者はそれを救う。つまり自分の十字架を追うということは自分の魂を救おうとしないということです。でそれはどういうことかというと、こちら見てくださいね。この魂というのは、まあ普通に言うと私です。ね。自我です。で、それを十字架につけろっていうと、なんかね、自分の感情だとか思いがなくなっちゃうかのように思う人がいるんです。違う。この思い、感情、意志という機能は、なければ困るの。大いに思いを使ってください。知性を。大いに感情を使ってください。大いに意志を使ってください。大いに自分を生かしてください。ただしその自分は霊から独立している勝手にぐるぐる回りする自分ではないんです。この魂の中に流れ込んでくるエネルギーは、前回言いましたような今に見ておれというその魂のエネルギーではなく、霊のエネルギーがこの中に流れ込むようになるんです。これによって思いを目いっぱい使うべきです。いいですか。自我を十字架につけてなんて変なもの騙されてる人はもう思いが騙されてる証拠ですよ。そういうヘンテコリンなね、そういう教えによって束縛されてはならない。思いを目いっぱい使ってください。聖書にそう書いてあるのかどうかよく調べてください。書いてないんだから嘘です。感情は豊かに、意志も豊かに。我々はこの機能は目いっぱい使うんです。ただし、内なる霊のエネルギーで、この魂を動かしていくんです。で、これをね、霊を変換するお話を前回しましたね。消化。魂の消極的なエネルギーを積極的な霊のエネルギーに変えていく。ね。で、今日ですね、この肉についてちょっと見ていきたいんですけども、いわゆるパウロがですね、肉と言ったときに、これはっきり言いますよ。説教をしている人が肉って分かってませんからね。あなた方は肉を十字架につけなさい。肉を十字架につけて日々十字架を追って歩むように、本人分かってない。聞いてごらんなさい。本人分かってませんよ。はっきり言います。まあ私はある人が言われた。私はあるね、ところにいて、で一生懸命ホーリネスを目指してきた。しかし今まで分かんなかったんです。牧師が言いました。ホーリネスの牧師が僕に言いました。その方へりくだってますね。しかしね、本当に自分はホーリネスを追求してきて、自我を十字架につけてとかやってきた、やったけども、全部苦しみを生み出すだけだったと。分かってない。じゃあその人ね、大変なことなのに責任取れって。今まで自分が20年30年メッセージしてきたその人たちをどうやってその人たちをケアすればいいの。今まで自分が分かってないって言ってんのにね、それでもっともらしく説教してきたんですよ。あなたはその自分の唇に対して責任を負うことになります。分かってない。肉ってよく聞いてごらんなさい。分かりませんから。分かってないんですよ。だからヘンテコリンの教えをするんです。聖書は肉っていうのは明確にね、いいですか、二つ、肉の構成要素には二つあります。内に住む罪、sin、それから神から独立した自己、ローマ7の18を見てください。ローマ書の7の18、パウロはですね、いいことをしようと思ってできない、苦しんでいる、ね、で、17を見ると、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪だ。 sin 単数形、 そして私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことを知っている。はい、これでわかりました。肉はまず私、そしてその中に住んでいる罪、肉のうちに罪ね、いいものが住んでいない、むしろ悪が住んでいる、うちに住んでいる。ですからこの肉はね、うちに住む罪と、それから私から構成されている。ただしこの私は神から独立して生きる私です。つまり簡単に言います、肉というのはシンとセルフです。単数形のシンとセルフです。神から独立したセルフです。そしてこれに対する処理の仕方もですね、神は明確にね、処理の仕方が違うんです。我々の個々の罪は全部血潮で全部清められています。皆さんいいですか、神の前に皆さんの犯した罪は今残っているの？ない。しかし単数形の罪に対しては血潮は効き目がないです。単数形の罪に対しては十字架です。ローマ 6-6。 私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅び、この滅びって訳が悪い、滅びてないでしょ皆さん、皆さんの体まだあるでしょ、こう滅びじゃなくて無能となり、罪の体が無能となり、あるいは無力、新改訳では無力。私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを知っている。死んでしまった者は罪から解放されている。皆さん、罪から皆さん解放されている。ハレルヤ、信じます？皆さん、罪とね、血を流すほどにあなた方は戦ったことがない。罪と戦いなさい、罪に勝利しなさい。パウロのって言ってない、パウロは何て言っても、罪から私たちは解放されている。何によって？死ぬことによってです。ですから、これはいいですか？これから何か自分でなすことでも何でもない。私たちがすでになされたことを信じるかどうかです。信じるかどうかです。十字架の前は、内なる罪が古い私をそそのかし、体を用いて罪を犯させていた。これが sin です。これは sins です。複数形の罪。で、この様を肉と呼んでいる。ね、まあ、あるいはこれも含めてですね、このプロセス全体を肉と呼んでいる。つまり内住の罪と古い私。これが肉です。で、神の方法は、この内住の罪を取り除くんではない。私たちのうちにまだ罪があるとヨハネが言っているんです。この内住の罪はあるの、我々のどこに？古い体の中に。ただ、その内住の罪に従っていた古い私が終わ、これは終わった。終わったんですよ皆さん。自我を十字架につけろなんて言わない、もう終わった。それによって新しい私が置き換えられ、そしてこの内住の罪はですからね、いいですか、この古い新しい私がありますから、体に対してですね、切れちゃってるんです、切れちゃってる。ローマ 6の意味は、罪は体に対して無力っていうのは、ここのところでね、もう古い私がおらなくなってますからね。ですから無効になってる。罪のパワーは体に対して無効になっている。そして御霊の力により義の行為を行う。これが私たち。あれ、でも私罪を犯すんですけど、どうしてですか。はい、皆さんがいいですか、先ほどの魂を御霊から霊から独立して使うならば、皆さんの体の必要、いろんな体のね、欲求を自分の方法で満たすとき、罪を犯します。クリスチャンだからといって、いいですか？我々は罪がないんじゃない。あるんですよ、内側の。このそそのかしにそそのかされて、魂が、いいですね、魂が勝手に動くときには、罪を犯すんです。 だけどその罪はもうすでにイエスの十字架によって取り除かれている。でこの面をね、この面を証しする言葉がガラテヤ5章24節です。いいですか。肉を十字架につけなさいなんてどこでパウロ言ってます。よく読んでください。ガラテヤ5の24なんて書いてあります。キリストイエスにつく者は自分の肉を様々の情欲や欲望とともに十字架につけて、何ですか、しまった、終わり。ハレルヤ。我々の肉はもう十字架に、はい、見てください、十字架につけてしまった。信じますか。アメン。我々のいね、この事実、イエスが成してくださった事実に基づいて私たちもいつかつけてしまった。これは線に対する処理です。しかし、古い私、つまりね、魂です。この中に、私のね、思い、感情、意志というのは、未だに我々は、これ、生きているんです。そして、この意志は自由に用いることができるんです。神は決して、無理強いはしない。だから意志を用いて、ね、自分のやり方で体の必要を満たすのか、御霊に服するのかを意志が選べるんです。もし、この御霊のね、導きを無視して、御霊を抑圧して自分で振る舞うならば、それが罪です。それはいいことであってもそうですよ。霊から独立して勝手に魂を使ったらば、罪です。だから、パウロは、あ、ごめんなさい、イエスは日々十字架を追い自分の魂を得ようとするな、この魂をね、今この時どちらを選びますかという責任が私たちにはあるの。ですからパウロはガラティア5の16見てください。十字架に肉をつけてしまったと言いながらですよ、ガラテヤ5の16ではですね、御霊によって歩め、そうすれば決して肉の欲を満足させることはない。あれ、肉は十字架につけてしまったと言ってるのに、なんで御霊によって歩めなんて言うんですか。肉の欲望を満足させることはないってことは、肉の欲を満足させる可能性があるということですよ。なんで、はい、私です。わかりました、このロジック。内住の罪に対してはイエスが古い私を終わらせたという事実を信じるかどうかの問題です。これから自分でつけるんじゃない。だけど今生きているこの魂ね、これ私です。この私が今この時霊から独立するかしないかは私の自由意志なんですよ。よろしいでしょうか。ですからこのセルフに対しては、今この時自分の魂を自分で救おうとしない、これが私たちの責任です。ですからローマの6の6、もう一回見てください。ローマの6の6では、よろしいですか。6の11ですね、こう書いてあります。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、いいですか、死んだものであり、肉に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思え、思えっていうのは勝手に思えじゃないですよ。これは事実を事実とせよということです。よってですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従わせてはいけない。むしろあなた方の手足を不義の器として罪に捧げるのではなく、ね、神の義の器として捧げよ。これが今の私の責任です。つまりこの魂は、はい、ご承知ください。ちょうど霊と体の間に挟まれているわけ。未だに。この体は未だに古い体。この中に罪がある。だから今この時私が霊に委ねるか 体に従うか、あるいはその欲望に任せるかは今の私の責任なんです。ここで十字架が必要になります。これは自我を十字架につけるってこととは何でもないですよ。違います。私たちのこの魂のパワー、魂に刷り込まれている考え方、感情、意志、今までの生き方のパターンを改めよということです。今まで体の必要がね、お金の満たし、いろんなことがね、あった、こうすればいいっていうのは分かってるの。その方法を取るなって言ってるんです。今まで自分で自分の体の必要を満たし、自分のね、生活を守り、自分の人生を自分で立てようとしてきた、その生き方をやるなって言ってるんです。これは歯食いしばって頑張ってね、そして自我を十字架につける、そんなことでは全然ない。選択の問題です。選択の問題です。皆さん今ね、皆さんがね、毎日のですね、お金でもって苦労してる人います？もうお金が困る。ないないない。ないんです。もう大変です。もし今私がですね、これ小切手だと思ってください。小切手。ね。白紙小切手をお渡しする。いくらでも書き込んでくれ。僕の口座いくらでもあるから大丈夫。と、ね、差し出したときに、皆さんはどういうふうにします？今まではお金をね、得ようとするならば、稼ぐ、節約する、あるいはちょっともらってくるという、この方法なの。もらってくるのはそれの覚悟はいりますけど神の方法は、神がもうイエスにある白紙小切手をくださっているんですよ。さあ皆さん、その時にですね、私は自我を十字架につけて、十字架につけてなんてやるの？ここに提供されてる小切手ありがとうってもらうか、いえ結構です、今までのやり方で行きますって行くか、このどちらかでしょ。自我を十字架につけて、なんか演技です、そんなものは。私はこんなに苦しんでいます、キリストのために苦しんでいます。嘘です。なも何にも意味のない苦しみです。簡単です。十字架を取るということはどっちを選択しますか。この白紙小切手をもらって、これに必要な額を書き込んで銀行へ行ってお金に引き換える、これが信仰です。簡単でしょ。簡単ですね。我々の責任は今御霊による神の方法と自分の古いやり方を選べと言われている。この時に今までの方法を取らない。簡単でしょ。ところが前に言いましたように、この魂はどういう性質持ってるんでしたっけ。魂はねっちっこい粘着。せっかくね、白紙こぎってくれせんのにね、これ本当かな、本当じゃないかなとかね、今までのやり方の方がいいんじゃないか、ねちっこいの。ねちっこいんです。この時に神の御霊によるこの霊と魂の分離手術を受けなくてはならないわけ。わかります？本当はこの自分を否む生き方っていうのは簡単なんですよ、皆さん。で、これものすごく簡単で、ものすごく祝福され、ものすごく喜びに満ち、解放される生き方なの。自我を十字架につけて、そんなね、歯くしばったね、そんな生き方じゃない。喜びに満ちる、解放感に満ちる生き方なの。ただこの魂が粘着、ベトベト、足を引っ張るわけよ、じゃないですか。この時にこの分離手術がいるんです。納豆を食べるときどうします？納豆を食べるとき糸引くでしょ。糸引いたのどうします？あれなんかね、面白いですよ。お味噌汁つけてね、ピュッてやるときれいに切れるんだってあのテレビでやってましたよ。あ、こんなにくるくるくるくるっとやってダメでしょ。お味噌汁にポンとね、箸の先つけてね、それでね、ちょんちょんと糸切るとスパッと切れるんだそうです 我々の魂もビヨーン糸を引くんです。これビヨーン。じゃどうすんのこの糸、切らなきゃダメ。これが御霊による霊と魂の分離手術です。時に痛いです。はっきり言います。時に皆さんの熱っこさが強ければ強いほど痛みがあります。皆さんがサラサラサラサラしてくると痛みはほとんど感じません。自分がですね、神からの取り扱いを、厳しい取り扱いを受けるのか、あるいは軽い取り扱いでいくのかは、私の魂の粘着度合いに比例するんです。これは物理の法則と同じように霊的な法則です。粘着性が高いほど神の取り扱いはある意味で重いものになります。粘着がね、さらっとしてればするほどいらなくなってくる。健やかになるんです。私たちのこの霊と魂は分離される必要がある。まあ皆さんもおなじみですが、4章ヘブル4章12節、ねえ、繰り返ってありますね。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、ね、これ口語訳ですとわけのわからん精神と霊魂とかなってるんですが、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別する。つまり霊のものか魂のものかをですね、はい、こちら見てください。ここが癒着している。ここが粘っこいんですよ。ここがネバネバしてね、魂と霊がくっついちゃった。ここをきれいにスッと癒着を剥がしてくれるのが何？御言葉です。御言葉っていうのは別のところでは何て言ってます？御霊の剣、メスです。これレーザー光線なんです、これね。だからパワーがうんと弱い。だからこのパワーが強いとですね、じりじりじりじりと焼けることができるんですよ。私たちの内側も同じように、御霊の光によって、御霊のですね、御言葉の光によって、御霊がじりじりじりじりじりと、ここのところをこうやって切るんです。よろしいでしょうか。こういうレーザー光線による外科手術を受けなくてはならないんです。これが霊と魂が切り分けられる。具体的に言うと、心のいろいろな考えや計り事が、みんな識別されてしまうということです。自分の魂で勝手に考えてるのか、霊のものなのかが識別される。何による？御言葉による。今まで神のためにと思っていたのがしばしば自分の野心です。努力です。みんなそういうものが暴かれてしまう。ですから、自分のそういうのがね、見えるときっていうのはね、苦痛ですよ。あれあれほどまでに自分は一生懸命やってると思ったら、実は自分の野心だった。不純な動機だった。あらわにされる必要があるんです。手術というのはしばしばそういう形で自分の何かが暴露される、こういう形で出てくる。クリスチャンのいろんな問題は全てこの霊と魂の混同によるんです。で、これ面白いんですね。今日最後にこの英語のページをつけておきましたね。で、これイギリスのキングダムフェイスのですね、最近のメッセージなんですよ。主から与えられた言葉ということでね、3月31日付かな、これね。で、これのね、テーマがね、こう書いてある。Choose today. 今日選べ。Spirit or soul. 霊か魂か選べ。全く同じ内容です。霊と魂を切り分けるという神からの御言葉です。流れが同じなの。我々も霊と魂が明確に切り分けられるとき、誠にクリスチャンとして、よろしいですか？神の子の自由に預かれるようになるんです。例えばですね、詩編の77編を見てください。詩編の77編、こう書いてあります。私は 神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて、私の霊は衰え果てる。皆さんいいですか？悩んでる人っていうのは自ら慰めを拒むんです。自己憐憫の霊にとどん束縛されている人、神に叫び求めているのに魂は慰めを拒んでしまう。そして霊はこれ、まあ衰え果てるとありますが、圧倒されてしまう。オーバーウェルムドっていう言葉が使ってあるんですね、英語では。つまりいいですか、皆さんがいろんなことで悩み抑圧されているときには、自ら魂がね、神の慰めを拒むんです。主はあなた方のすべての罪を負い、あなた方の病を負い、あなた方を許すと言っても、私なんかどうせ、私なんか終わり、拒んでます。あなたが、私たちの魂はいいですか、粘着性がある。新しい道を、新しい神の価値観を照らされて示されても、それを選ばないの、自ら拒むんです。そして自己憐憫の中に沈み果てる。霊もその結果圧迫されてしまう。これが魂によるクリスチャンです。しかしこの時にね、あなたは私のまぶたを閉じさせない、私の心は乱れて物を言うこともできない、私は昔の日々、遠い昔の年々を思い起こす、ね、そして夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は問いかける。主はいつまで拒まれるんだろうか、もう決して愛してくださらないんだろうか、主の恵みは永久に断たれたのだろうか、約束は夜に至るまで果たされないのだろうか、神は慈しみを忘れたのだろうか、もしや怒って哀れみを閉じてしまわれたのだろうか。神がそう言ってるの？誰が言ってるの？自分です。これ自己憐憫です。もう神から捨てられた私なんか、誰が言ってるの？あなたの魂が言ってるんです。この魂をいいですか、否めって言ってる。主はいつも私たちを見捨てない、主はいつも私たちを慰める、主はいつも私たちを許す。これが真理ですね。どっち選びます？そう言われたって私の魂は粘着。あなたが自分のね、意図でもって束縛されてるだけ。その納豆の糸を切れって。粘着性から解放されよ。これが魂の性質です。そしてね、まあ、彼はですね、だんだんと思い起こしていくわけですね。ちょっと今時間がありませんので、後半は、あとご自分で読んでほしいんですけども、こういうふうにしてね、魂はですね、慰めをですね、拒んでしまうんです。そしてその中で勝手に粘着性の考え方をして、古いものの中に入り込み、そこに自分を拘束してしまう。これが魂です。それを否めて、わかります？その自分の感情、傷ついた感情、その裁かれてると思っている自分が真理なわけ。さっきあったそのアサフの声、あれが神に対する真理の、どっち選びます？真理を選ぶんです。これが十字架を追うということです。自分を否むという、自分を救わない。この人はね、自己憐憫の中に閉じ込めてね、一生懸命自分を救おうとしてるんですよ。私はダメです、ダメです。先生分かってください。ドクター・ルーク分かって分かってって。僕はそういう時はもう、昨日も、ある人は電話来てね。俺僕テレビ見たの、手品やってたね。だからね、ちょっと今手品見てんだけど、後にしてくれないかな。あなたも一緒に見たらいいんじゃないの、面白いよったら、あ、じゃあ見ますって。彼女はね、解放されてきてるから。昔なら違うのよ。 もう今助けて助けてとこうしがみついてくるわけね。だけどだんだん解放されるとね、あそんなのやってんの、あじゃあちょっと見てからにします。良くなってる証拠です皆さん。粘着性がなくなってる、わかります。だから僕はね、どこで見るかっていうとね、簡単です。粘着性を見てるわけ。その人がね、粘着度がどのくらい高いかでもってね、わかるの。本当にその人は解放されてるかどうか。粘着があるうちはもうダメ。口ではいいこと言っても本当じゃない。粘着度がなくなってくると、あ、大丈夫だ。わかるんです。魂に欺かれてはなりません。いいですね。さあそこで詩編の4の1を見てください。詩編の4の1、ダビデはこう言ってます。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。はい、ここでね、ゆとりってあるでしょう。あんま訳よくない。これね、原文で言うとですね、スペースを広げるという意味です。スペースを広げてくださった。私の魂が苦しんでいる時に主は私の内側にスペースを広げてくださった。ハレルヤ。何のスペース？霊です。苦しみの時にスペースを、内的スペースを広げてくださった。これがダビデの経験です。私たちの魂にはですね、いろんなトラブル、いろんな葛藤とかですね、そういうものはある意味で皆さん、つきものです。だけど、内側にスペースができてくるんです。そのスペースは霊と魂が切り分けられ、この霊が魂の影響を受けなくなった時、ここにスペースができてくるんです。だから魂にいろんな葛藤やね、いろんな心配事があってもね、いろんなものみんな意識の表面を流れていくだけ、ぐさっ、べちょっ、粘着にならない。内側が解放され、スペースができ、伸びやかな命の感覚が内側に宿るようになるんです。これが霊と魂が切り分けられるということです。そしてこれはダビデがどういう時、私が安楽に暮らしている時に私にスペースを広げてくださったって書いてありますの、何の時？苦しみの時です。皆さんね、クリスチャンは今ね、ハッピーになることばっか求めてます。あなたは効果で立っといい。あなたの人生はね、これからハッピーになる。なぜそういう低いところにいる？我々はむしろ苦しむべきです。それは敵から圧迫された苦しみだとか、無意味な苦しみじゃないですよ。さっき言った自我を十字架につけてなんていう、そういう一人芝居の苦しみではない。誠に内側のスペースを広げてもらうための苦しみに預かるべきです。粘着性が切り取られる、粘着性が癒着が剥がれていくための苦しみに預かるべきです。内側が伸びやかに広げられ、空間ができてくる。内なる空間。霊が解放されるんです。魂の状態がどうであれ、我々の霊は自由を獲得する。そのために皆さんは苦しまなきゃダメです。皆さん覚悟を決めてください。十字架の道を行くということは覚悟がいるんです。苦しむかどうかです。ただ、無意味な苦しみはしなくていいんですよ。今まで皆さんがやってきた無意味な苦しみ、日本キリスト教の苦しみじゃないですよ。豊かな苦しみです。苦しめば苦しむほど内側の領域が拡大され、霊と魂が切り分けられ、この霊は絶えず神の御前において臨在をエンジョイする。栄光です。魂がどういう状態であってもね、私の霊は神の御前において使える。また例のあのブラザーローレンスのね、これを紹介してあります。ちょっと一箇所だけお読みしましょう。彼はね、初めは10年間は苦しんで苦しんでいた。ところがね、下から3分の1ぐらい、 やがて私自身が全く変わってきたことに気づき、この時からこの平安の秘訣を保つ時には、たとえ私の魂にたとえ苦しみが加えられても、奥深く内にある平和があることを感じ取ることができた。そして私はね、次この黒く塗ったとこね、何事にするにも無駄な努力をすることもない、自らの力でできることをやるというより、神が喜ばれることを、神が私と共にしてくださるのを望むようになった。でこれは、はい、習慣によって習得できるんだと書いてあります。沈黙の中で神と密かに語り合う魂の状態は、私の内側が喜びに満たされ溢れ出てきて制しきれないほどになる。彼の霊は魂から完全に自由になり、何をしている時にもこのエンジョイしたんです。神の臨在を。皆さんの霊は神の前において神を慰める祈りを立ち上らせることができるようになるんです。皆さん、私の祈り聞いてもらえるか聞いてもらえないか、そんなこと言わなくていいんですよ。あの先生に祈ってもらう必要がある。No。私たちの霊から立ち上る祈りは神を慰める祈りです。皆さんの霊が魂から自由になるときには、その御座の前に自由にエンジョイしながら、ご自身をエンジョイしながら、誠の新約の奉仕をすることができるんです。これを知ることはクリスチャンにとって大いなる一歩です。私はこれが分かったのは97年頃なんですよ。この時にある時分かった。ああ、僕の霊は今御座にいる、今地上にいる、いろんなことがこの頭の中にはある、しかし私の霊はもう完全に解かれてね、主の前で、子羊の前で、子羊をエンジョイし、その子羊に向かって祈っている。これが新約の奉仕である、祭司の務めである。分かったんです。これによって誠の奉仕とは何なのか分かったんです。誠の祭司という務めは何なのか分かったんです。皆さん、私たちの奉仕、祭司の務めは何？霊の務めです。霊が魂から分離されるとき、皆さんの霊はいつもこの臨在をエンジョイするんです。日常生活のつまらないことの中で神をに仕えることができる。これが誠の我々の特権です。皆さん、苦しむことを、苦しむことを覚悟できますか？ハロー。苦しむことを覚悟できますか？
アメン。
栄光です。誠に神のためにね、身のある苦しみをすることは誠に栄光です。皆さん、ますます皆さんのうちにこのスペースができる、このスペースが拡大する、これこそ御国の拡大なんです。そして誠の奉仕ができるようになるんです。祈りましょう。Lord, Lord JesusLord Jesus. Oh, hallelujah, 主を感謝します。Oh, Jesus. Oh, Jesus. 感謝します。あなたの十字架により、私たち古いものは終わり、主をうちに新しい命であるキリストが生きてくださっていることを感謝します。ただこの魂を取り扱うことは私の責任であります。主よ、この魂は粘着し、古いものにこびりつき、また自分の何か、自分の方法、自分の価値観、今までのものを主張します。主よ、どうぞそのような魂の 粘着を御霊により御言葉のメスを持って切り離してください。まことにうちにキリストを宿し命を宿している霊を解き放つために、霊を解放するために、この魂から切り離してください。私たちが苦しむときに必ずこの魂を自分で救おうとしています。自分で魂を何とかしよう、自分で自分を何とか得よう、そのもがきが私たちの苦しみのルーツであります。この魂の粘着度は極めて強いものがあります。主よ、ここにあなたの十字架を適用することができるように、もうキリストはキリストご自身の十字架を追ってくださっております。すべて神の側はあらゆる御業をすでに成してくださっています。あとは私たちの責任です。主よ、どうぞ私は受け身にならず、この真理を選ぶことにおいて積極的でありますように。そして今までのやり方、今までの古いもの、今までの自分のプライド、これらのものから完全に解放されることができるように、魂の粘着を切られるときには確かに痛みがあります。しかしダビデが祈ったように、苦しむときに、苦しむときに私のうちにスペースを広げてくださる。ブラザー・ローレンスが明かしするように、内側にこの平安と安息の領域があると、ぽっかりと穴が開き、そこに安らかな新鮮な甘いあなたの御臨在が絶えず絶えずあることを感謝します。おお、この日常生活の中において、つまらない人間生活の中において、あなたが私と共にいて、私を通してあなたが生きて出てくださることを感謝します。自分で計画し、自分で成し遂げるというような、そういう低いレベルから解放してください。ブラザー・ローレスが祈ったように、主が御心を起こし、そして内なるキリストがなされることに私たちは動揺するだけであります。主権者はあなたです。この時私たちのうちに、この平安と安息の領域が豊かに広がり、広い安らかな牧草地帯に私たちを導き、そこで誠の大牧者であるイエスよ、あなたが私たちのあらゆる必要を満たし、あらゆる病を癒し、私を満足させてくださることを感謝します。五千人を満足させた主、なお十二の籠にクズがいっぱいになることができる主、豊かな主、富んでいるキリスト、私たちを惨めな腹ペコの状態に放っておかれるお方ではありません。私は豊かに明かせていただくことができるあなたの羊であります。おー、ハレルヤ。私は食べて満足した、食べて満腹する民であります。私たちの内側は絶えず満足があり、喜びがあり、キリストエンジョイがあることを感謝します。どうぞしよう、今までの考え方、やり方、価値観、日本キリスト教の偽りの教え、無意味なアジテーション、 無意味な言葉、それらのものから私たちを今この時解放してください。あなたの領域にあって私は自由を得ています。この領域の中に深く入ることができるように、今まで間違ったものを求めていた人、罪とは的外れです。どんなに的が外れていれば、どのような苦労をしようと、どのようなロークをしようと、すべては Nothing、 無意味であります。的をついた歩みをすることができるように、急所をついた歩みをすることができるように、私たちをその霊のコツを開き、あなたの豊かなこの牧草地帯へと導いてください。私たちはあなたの羊です。羊は自分から野心を持って勝手気ままに動き回るのではなく、羊飼いの杖と鞭、これが私たちの慰めであります。私の安全の保証であります。あなたの鞭と杖によって、あなたが私の道を、私の足をつまずくことがないように導いてくださることを感謝します。ただ羊としておとなしく弱い脆いものとして、あなたに従うことができますように、いや、あなたの後をつくことができますように、今私の内をどうぞ御霊により光を送り、どうぞ私の内側の思い、いろいろな志、これらを今主よ暴いてください。自分からのもの、主あなたを差し置いてのものであるならば、それを今この時きれいに捨て去ることができますように。今までの偽りの教え、偽りの実行、偽りの束縛に追い込めるだけだった言葉、これらのものを今イエス様によって断ち切ります。誠に新鮮にリフレッシュに、あなたの愛をいぶいてください。あなたの愛によって新鮮に潤されるときに、あなたに従うことができることを感謝します。今主はあなたに開きます。そして一人一人一緒にご自分を明け渡してください。捧げてください。主のものであると宣言してください。おー、全部主によって内側を探っていただき、全部古いもの、自分のもの、魂のもの、全部明け渡すように、明け渡すように、明け渡すように。そして神のこの栄光の自由に入ることができるように、お内側にこの啓示をリフレッシュしてもらうように、光を送っていただくように。ハレルヤ、あなた方は自由の子、あなた方は奴隷の霊ではなく、恐れを抱かせる奴隷の霊ではなく、神のことする霊を受けたことを信じ、愛と力と健全な思いの霊を受けたことを信じるよ。聖なる霊を受け、この神のこの自由をエンジョイするよ。あなた方を罪に定めるものは何もない。あなた方は完全に自由の子である。あなた方は神により受け入れられ、神はあなた方を裁かれ、神はあなた方を完全に許し、あなた方を愛する主である。この地に全部委ねるように。自分の中に閉じこもらず、主に手を挙げて主に伸び伸ばして、主から受けるように、膝にタッチするように、膝に捨てるように、膝から流れるパワーを受けるように、膝から流れるイエスの聖なる霊の流れに預かるように。ハレルヤ、レシーブ、オーレシーブ、レシーブ、レシーブ、オー、今この主の清い霊を受けよう。自由の霊を受けよう。恐れの霊ではなく、恐れの霊ではなく、愛と力と健全な思いの霊を受けよう。あなた方を解放し、あなた方を許し、あなた方を立ち上げる霊を受けるように。レシーブ、レシーブ、オー、ハレルヤ。ただ信じ、ただ信じ、主から受けるように。 レシーブ。あなた方は神の子である。あなた方は聖なるものである。あなた方は完全なる神である。あなた方は祭司の王国、王国の祭司、神の所有、聖なる国民である。
おたまさせ
ハレルヤ、おハレルヤ、恐れの霊から解かれよ、お裁きの霊から自由になるよ。あなた方を裁くものは何もない。あなた方は自由の子、あなた方は愛の子、祝福の子、愛されたもの、祝福されたもの、あなた方は許されたもの、奴隷ではない、自由の子、自由の女の子である。延長しよう、この自由を延長するように。あなた方を罪定めするものは何もないであろう。神のこの自由を延長するよ。 内なるこの平安探索の領域がますます拡大し、あなたが内側で完全に安息されるように、私のうちにあなたのリビングルームができ、あなたの今ができ、あなたが自由を得られ、あなたが思う存分私たちを通して流れてくださるように。どうぞその取り扱いに対して私たちは完全なる信頼を持ち、あなたの愛の動機に委ねます。恐れることなく、あなたの愛の取り扱いに身を委ねます。そして主よ、あなたの御業がなるときに、内なるキリストが育ち、私はキリストの長さ、高さ、広さ、深さを知り、そして御子を知る信仰の知識の一致に到達し、キリストの身の丈にまで至るでしょう。この栄光ある我々の運命を感謝します。この運命からあなた方は逃れることはできないであろう。必ず神は良き技を始められた以上、あなた方のうちにおいて良き技を完成されるであろう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいるように。ハレルヤー。